週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
先々週のね、この番組で今年上半期のヒット商品をご紹介しましたよね、
はい、
今週はその上半期のヒット商品がなぜどのようにして売れたかについていくつかピックアップしてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はこのプロ道具がすごいと題してお届けします、
はい。
プロがね、愛用する仕事道具にはそれぞれ選ばれる理由っていうのがあるんですね。そして実際に使って納得できる技術というのを秘めているわけですね、
はい。
そこで番組の前半ではそんなプロの道具というのをご紹介しますね。
ではまず、私たち一般ユーザーの生活にもすぐに役立ちそうなキッチンのプロ道具ご紹介しましょう、
はいはい。
料理のプロが愛用する道具にはどんな選ばれる理由っていうのがあるんでしょうね。
そうですね、例えばね、安定した仕上がりというのが挙げられますよね、
はい。
大日工業のカフェプロ101というコーヒー豆の焙煎機というのはですね、
はい、
飲食店だけではなくて自家焙煎をうたう本格カフェだとかでも使われているんですね。で、この製品の一番の強みは安定性なんですね。
確かにお店に行って毎日のように味が違ったらダメですもんね、
うんうん。
コーヒー豆の焙煎というと豆を攪拌しながら火加減を調節して一定の温度に保つことが求められるんですね、
はい。
ただ、まあ、常に安定した仕上がりにするっていうのは結構難しいと聞きます、
はい。それがね、このカフェプロは木豆を入れてね、好みの焙煎度合いを選んでボタンを押すだけでムラなくローストされたコーヒー豆が出来上がるんですね、
うん。
使う人に左右されることなく誰が操作しても安定した焙煎ができるんです。
この大日工業は石油ファンヒーターのメーカーなんですけれども、うん、実はコーヒー豆の焙煎機とファンヒーターというのは基本的なパーツや仕組みがほぼ同じなんだそうです、
うん。
で、大日工業が得意とする温度コントロール技術を最大限に生かすことでプロも認める安定した焙煎ができるようになっています、
はい。同じプロでもね、ものづくりのプロが作った道具というのも料理の味を左右するんですね、
はい。
新潟県三条市の多田房という会社が作っているパン切り包丁、これは2種類の刃を持っている鋭い切れ味の包丁なんですね、
はい。
で、先端が波形の刃になっていて、柔らかいパンはもちろんなんですけども、硬いパンでも軽い力ですんなりと切れるんですよね。
一般的なパン切り包丁ですと、うん、ノコギリのようにこう削り取るような感じになりますけれども、うん、それとは違ってパンくずがたくさん出ないというのも利点なんだそうです、
はい。ただふさのパン切り包丁でパンを切って切り口を見てみたんですけれども、膨らんだパンの細かい網目というのが崩れていなくて滑らかで口当たりが良かったですね、
はい。
で、それとね、これまでのパン切り包丁は全体が波形の刃になっているんですよね。なので切れ味が落ちてもメンテナンスが難しかったんです。なんですが、この包丁は自分で研げますしね、有料の研ぎ直しサービスというのもあるんですね。
なるほど。さあ、続いてはアウトドア用品です。バーベキューやハイキングといったアウトドアで活躍そうなプロの道具、
はい。
こちらでは特大サイズですとか、うん、あるいは頑丈さといった一般向けの商品よりも安心感のあるものが数多く見つかったみたいですね、
はい。で、例えば業務用のバッグを製造しているバッグワークスのワイヤーマンというのがあるんですが、
はい、
これは重い資材を高い場所まで運ぶね、電線工事の技師向けに作られたリュックなんですね。
あ、はい、
うん。 D の字型の太いフレームを底と中間の2箇所に使っていて、丈夫で中に入れた荷物も保護できます。
こちら大きさは高さがだいたい70センチくらい、
うん。
まあ、特大サイズで容量は十分です、
はい。
で、大きい荷物をすっぽり入れられるのもいいですよね、
うん。
あとですね、重いものを入れた場合には両側についたこうハンドルをこうグッと持って移動することができるんだそうです、
はいはい。うん。それからね、不安定な場所でもしっかり立てられる脚立というのもあります、
はい。
長谷川工業の足軽シリーズの伸縮タイプなんですね、
うん。
で、これは足の長さを一 本ずつ調節して段差のある場所でも脚立を立てることができるんですね。
これ階段とかにも置けるってことですね。
そうですね、そういうことですね。
便利ですね、
うん、
この脚立持ち運ぶハンドルの部分を片手で持ち上げるだけで素早く畳むことができたりですとか、うん、簡単に肩に担げる重さや形を採用したりといった具合にですね、うん、まあ、これまでの脚立とは違う使い勝手の良さというのも魅力になっています。
はい、でね、特大サイズというとホワイトローズのビニール傘テラボゼンというのもあるんですね。
はい、
これは開くと直径140センチにもなる特大サイズなんですね。でビニール傘というとこれまでは使い捨てと思えがちだったんですけれども、これは抜群の安心感が得られる商品なんですね。
この製品が作られた当初は雨の日にお坊さんの着物を濡らさないという目的のために開発されたんだそうです。
面白いですよね。
だからテラボゼンなんですね。
そういうことなんですね。はい、
でこれがですね、うん、飛び抜けて大きいサイズと使いやすさが受けたということで、うん、テレビドラマだとか、うん、映画の撮影の時に使ったりですとか、ね、あと屋外のイベントとかでも使われるんだそうです。
濡れないということですからね。
そうですね、
はい、さらにねサイズが大きいので持ち手の部分をコンパクトなストレートタイプにしたりとか、ワンタッチではなく手開き式にしたりとか、細かい配慮も行き届いているんですね。
さあそれではその他の道具も見てみましょう。
はい、
何でもですね常識を覆して新たな価値をもたらす一品があるということなんですけど、
う
ん、
そうですね、例えばつなごというね鉛筆削りがあるんですね。
はい、
でこれは老舗の鉛筆削りメーカーである中島十九堂というのが開発した製品なんですね。
はい、
これは一般的な製品のように芯が折れた鉛筆を削るのではなくて、鉛筆同士をつなぎ合わせるための加工ができるという新発想の文具なんですね。
でこのつなごにはですね、うん、番号が振られた3つの穴が開いています。
はい、
で1の穴で鉛筆の後ろ端のところをこう削ると、うん、凹凸でいうところのボコの方ですね、
うん、
のような形で、
はいはいはい、
鉛筆の軸の真ん中あたりが穴が開くわけですよ。
はいはいはい、
で逆に2と3の穴で他の鉛筆を削ると、うん、その逆で今度は凹凸の凸の方、
はい、
飛び出た感じでですね、うん、鉛筆が削れるんですね。はい、でそのデコとボコを差し込んで接着剤でひっつけると、あら不思議、もう短くなって使えなくなったような鉛筆が長くなるという仕組みなんですね。
面白いですよね。
はい、あの短くなってしまった鉛筆は、うん、まあ、これまではもったいないと思っても捨てるしかなかったんですが、うん、このつなごを使えば組み合わせて最後まで使えるようになるという利点があるそうです。
ね、はい、それからねプラモデルの世界にも新たな価値観を生み出した一品というのがあるんですね。
はい、
ゴッドハンドというメーカーのアルティメットニッパーなんですが、これはプロモデラーも愛用しているという知る人ぞ知るニッパーなんですね。
はい、
で一般的なニッパーは両刃なんですけれども、アルティメットニッパーは片方を平らにした片刃構造なんですね。
ということは、まあ、あのペンチのようにギュッと挟んだ時にですね、片方が包丁で片方がまな板みたいになるわけですね。でグリップを軽く握るだけで刃がプラスチックに食い込んで、まあ、わずかに力を入れるとそのままスルッと切れてしまうということなんですね。まあ、要するにプラモデルを、まあ、ランナーから部品切り離す時にですね使えるということなんですが、そうするとですね切り離した部分が白くなったりしないという利点まであるんだそうです。
ね、面白いですよねこれもね。あとね、仕事で差をつけられそうなマウス、これがですねロジクールの G602 ワイヤレスゲーミングマウスなんですね。
はい、
これは多くのプロゲーマーが使っているマウスなんです。うん、左右のクリックボタン以外にもいくつものボタンを搭載してるんですね。
はい、
画面上のカーソルのスピードを自在に変えられるんですね。それぞれのボタンに任意の機能を割り当てられることが最大の特徴なんですね。
最初なんでゲーミングマウスで仕事なんだろうと思ったんですけれども、このゲーミングマウス本来はゲームのさまざまな機能をいろんなボタンに割り当てるわけなんですが、
はい、
例えば進む戻る、うん、あるいは次のタブといったように、うん、ボタンに機能を設定していけば、うん、マウスを握ったままネットを次々にブラウジングできたりしますし、うん、あとコピー、ペーストといったようなよく使う操作を登録しておけば、うん、仕事が飛躍的に効率化できるということなんですね。なるほどという感じです。はい、日経トレンディ本誌7月号には今回ご紹介したもの以外にもいろんなプロの道具を掲載していますので、どうぞご覧ください。前半はこのプロ道具がすごいと題してお届けしました。
ザ日経トレンディ、ここからはヒット商品の経済学と題してお届けします、はい、毎年、ね、いくつも生まれるヒット商品の中には、商品自体の魅力はもちろんなんですけれども、消費者の行動を、まあ、本当に知り尽くした反則のアプローチが隠されているということが多いんですね。でそこで今回はね、その商品がなぜ売れたのかという背景を探りながら、行動経済学や心理学といった視点からも検証します。
面白い企画ですけれども、はい、実際上半期のトレンドを紐解いていくと、裏側にあった緻密な戦略ですとか、開発者ですら気づかなかったヒットの方程式というのが見えてきたそうなんですね、
はい、
では早速具体例を見ていきましょう。最初の上半期ヒット商品はサントリー食品インターナショナルが発売したレモンジーナです、はい、レモンジーナって言いますと、あの発売直後に大ヒットしてですね、出荷停止になったっていうのが話題になった商品ですよね、
まあ、そうですよね。でね、例えば行動経済学で消費者を引きつける最も簡単なマーケティング手法として、希少性の導入というものがあるんですけれどもね、はい、まあ、実際ね、人々は限定ものにはとても弱いですよね。
あ、確かに、
はい、でもうすぐ完売っていう風にあればね、希少性を演出することは簡単にできてしまうんですね、うん、でこのレモンジーナや南アルプスの天然水&ヨーグリーナ、これの出荷休止というのは、この希少性がもたらす効果を印象付けるものだったんですね。
あのこの騒ぎはサントリーがわざと仕掛けたんじゃないかっていう声もありましたけれども、はい、実際その休止を受けての記者会見では、うん、まあ、飢餓商法ですとか、うん、煽り商法じゃないのかっていう厳しい質問も飛んでいましたよね、うん、はい、でそれをサントリー側は否定して、うん、供給責任を果たせないことの陳謝、まあ、こちらを繰り返していたんですが、はいはい、本当のところ今回のこの品薄というか、うん、買えないという状況は、うん、意図的なものだったのか、それともただの過失だったのかっていうのがやっぱ知りたいところなんですけれども、
はい、あのこのレモンジーナはもともとはオランジーナの発生商品ですよ ね、
そうですね。
でサントリーではね、激戦区であるスーパーの陳列棚を抑えるためにオランジーナの棚落ちをね、させないことを条件にレモンジーナを出荷していたようなんですね。
オランジーナもちゃんと置いてくれないとレモンジーナを出荷しませんよっていうことですね、うん、
はい、
うん、
でその時点でレモンジーナはオランジーナの出荷量を大きく上回ることはないだろうというふうに見越したわけですね。
ところが蓋を開けてみると、うん、発注量はサントリーの予想をはるかに上回るものだったんだそうです、うん、
はい、
まあ、つまりは期待値の高さに屈したというのがレモンジーナが出荷休止になった顛末と言えそうですね、
はい、それにね、そのレモンジーナの場合はその独特の香りを土だとかね、カブトムシといったようなそのネガティブな表現で消費者が SNS に次々に投稿しましたよね。
そうでしたね。
でこれが話のネタに飲んでみたいというね、群衆心理に働きかけて販売が加速したんですね。それに出荷を休止した後に品薄商法といった言葉が飛び交ったのも SNS なんですね。
そうですね。
だから休止と発表されながら、スーパーの店頭に商品が山積みされた様子の写真をね、 SNS に相次いで投稿した結果が品薄商法に見えるようになってしまったんですね。
あのヨーグリーナの方も、うん、フレーバーウォーターの市場拡大を受けて、もともと事前にかなりの量を準備していたらしいんですが、うん、それでも需給の見極めを見誤ってしまい品薄になったそうなんです。さあ続いてのヒット商品はイングレスです。イングレスというのはスマホを使った無料の位置情報ゲームなんですが、最初はダイエットやいい運動になるよと聞いて、まあ、軽い気持ちでインストールしたという人も多いようですね、
はい、でね、スマホを片手にお寺や銅像、公園だとかをひたすら歩き回って、気づくと数時間歩いていたというプレイヤーも多くてね、確かに健康効果というのは実感できるんですね、
うんうん、
でもしばらくやり込んでいくと、それはね、このイングレスの本質ではないことに気づくと思います。
このイングレスというゲームなんですけれども、うん、青と緑の2つの陣営がポータルと呼ばれる拠点を占拠してフィールドを作って陣地を拡大していくというゲームなんですね、
はい、
でそこに敵が侵入してきた時に感じる不快感に動物的な本能が反応してしまって、思わずポータルを取り返しに出かけてしまうというようなものなんだそうです、うん、
はい、そしてね、味方との協力もイングレスの重要な要素になるんですね。ポータルを最 最高レベルであるレベル8に強化するためには、同じ陣営の仲間8人がそのポータルを訪れなければならないんですね、
はい、
でこれを達成するためにはプレイヤー同士はチャットアプリだとかを駆使して助け合うことになります、まあ、その辺はね、行動経済学の関係財という概念で説明できそうですね。
この関係財というのは、人間関係が作り出す一種の財が満足を生み出すということです。例えば一人よりも友達と一緒に食事した方が美味しいといったような感じですね、うん、これは一人の食事と比べて複数で食事をすることで関係財が生産あるいは消費されて食事の満足にプラスされたためだと説明されます、
はい、ちなみにイングレスは引きこもりだとか人と人とのコミュニケーション不全、それに運動不足による健康悪化といったね、社会問題を同時に解決しつつあるんですね、
はい、
でそういった意味ではゲーミフィケーションの概念を具体化したゲームだとも言えるんです。
このゲーミフィケーションというのは、まあ、いろんな社会問題に対してゲームの力を取り入れながら解決を目指すという考え方です、
はい、
まあ、ゲームのように楽しみながらいつの間にか問題が解決しているというのが理想的な状況とされていまして、うん、今行動経済学の視点から注目されているんだそうです、
はい、
で実際にこのイングレスですね、企業や自治体からも活用の動きが広がっていまして、
うん、
例えば岩手県、こちらは地元のお祭りに合わせたイングレスのイベントを実施して観光客の誘致につなげていますし、はい、神奈川県の横須賀市などでも同様の動きがあります、
はい、
まあ、こういったですね、関係財、ゲーミフィケーションといったような用語については、うん、日経トレンディ本誌7月号でも詳しく解説していますので、まあ、ぜひご覧いただきたいんですね、
はい、
さあ続いてはピケティです、
はい、
今年の1月書店にピケティの文字が本当に溢れ返りました。
そうでしたね、
はい、図解ピケティ入門ですとか、うん、日本人のためのピケティ入門といった本が続々と刊行されました、
はい、
あの本ちゃんであるところの21世紀の資本よりも関連本の方がいっぱい見るような感じでしたね。
そうでしたね。
で4月の時点でいわゆるピケティ本の発行総数というのが、うん、なんと58万2100部、
うん、
13億2300万円という一大市場になりました、ま
あ、一気に作っちゃったわけですからね。
そうですね。
でこのブームの大元はフランスの経済学者トマ・ピケティの21世紀の資本という700ページにもね、及ぶ難しい経済学書なんですね、
はい、
で基本的には学者向けで普通の人が買う内容ではないんですけれども、去年の12月に発売されるとすぐに税別5500円の本が売れに売れたっていうことになったんです、ね、
5500円、
はい、すごく分厚くて高いんですね。で通常の専門書と違って衝動買いのような勢いだったそうですね。
もともとこのピケティブームっていうのは兆しがあったそうでして、
はいはい、
この21世紀の資本はアメリカで先行して発売されたんですが、うん、この時専門書としては異例の50万部を売り上げたらしいんですね、
はいはい、
でそんな評判をネットやテレビで知った人々が日本語版の発売と同時に殺到したと言われています、
はい、でもね、中身は経済学書で簡単に読めない量と内容なわけですね。
そうですね。
でそこでピケティの関連本や解説書というのが次々に発売されて売れまくったということなんですね。で関連本の中には多いもので12万部とね、本家に迫る部数を誇るものもあるんですね
、はい、
この現象はまず21世紀の資本というのを買ったけれど理解できなくて、その結果解説本を次々に買ってしまうというコンコルド効果も感じさせます。
まあ、このコンコルド効果、ちょっと語彙の説明は本誌に譲るとしましょう、
はいはい、
さあ最後はエンタメ、ベビーメタルです、
はい、
ベビーメタルというのはですね、アイドルとヘビーメタルの融合を掲げる極めて異色なグループです、
はい、
まあ、AKB48 のように握手会もしませんし、ももクロみたいにこうライブに大物ゲストが登場するわけでもない、
うん、
まあ、そんな風に最近のアイドルの常識からはことごとく脱線しているんですが、それでも熱狂的なファンが急増しています。
そうなんですね。でベビーメタルの快進撃の最大の理由というのは本格的なメタルサウンドとそれに合わせて歌って踊る3人の美少女アイドルの見事なギャップにあるわけですね。特にライブに帯同する神バンド、これはですね第一線の精鋭を揃えていて演奏力の高さというのはもう折り紙付きなんですね。
この 回に合わせてですね、うん、ライブのビデオを見てみたんですけど、
見てみましたか、はい、
デタラメにバンドがうまいんですよ。
やっぱそうなんですね、はいはい、デタラメにっていう、
めちゃめちゃにうまいんですよ、ギターの人とかが。それにライブ中の激しいヘッドバンギングですとか、うん、メタルの定番ジェスチャーと言われているメロイックサイン、うん、キツネサイン、
はいはい、
であと楽曲に仕込まれた、まあ、これまでのメタルバンドへのオマージュの数々といったものまで、うん、単なる色物ではありえないような徹底した作り込み、こちらにメタルファンが驚かされたということなんですね。
そうなんですね。でこの高い品質を武器に、去年ベビーメタルは海外へ本格的に打って出たわけなんですね、
はい、
7月にヘビーメタルの祭典、イギリスのソニースピアフェスティバル、ここに参加したりとか、有名なメタルバンドのドラゴンフォースと新曲でコラボしました。それに今年の8月には世界で最も有名なロックフェスの一つ、イギリスのレディング&リーズフェスティバル、これのメインステージに立つほどなんですね。
ヘビーメタルのファンだった人からするとですね、うん、あのバウアウが切り開いたレディングの舞台にベビーメタルが立つというところで衝撃を受けてる人も多いと思います。
詳しいですね。
僕ヘビーメタル好きなんです。
あ、そうなんですね、
はい。実際に海外のアーティストや有名音楽雑誌というのはこぞってベビーメタルを高く評価しています、はい、でこれが食わず嫌いをしていた日本のヘビーメタル好きをも振り向かせたようなんですね、
はい、
で実際ベビーメタルの海外進出と国内の盛り上がりというのは相関関係があるらしいんです、うん、でこの辺は行動経済学のアンカリング効果という言葉で説明できるんだそうです。
これはですね、提示された情報や数値がアンカー、つまり船のね、怒りのような基準となって消費者の判断に影響を及ぼすという心理傾向を説明するものなんですね、うん、例えばベビーメタルの場合、アイドルという情報がアンカーになって、その一方で本格的なメタルサウンドが驚きを持って受け入れられたということで国内外の支持を集めたというね、そういう解釈が成り立つわけですね。
そうなんですね。今発売中の本誌日経トレンディ7月号には、今回ご紹介したもの以外にもですね、いろんな上半期のヒット商品を行動経済学ですとか心理学といった視点でご紹介しています。これかなりユニークな特集ですし、それぞれの勉強にもなりますので、うん、ぜひご覧ください、
はい、
ここまでヒット商品の経済学と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今回はヨッシーさんを迎えしてお届けします。よろしくお願いいたします。ちょっと焼けました？
そうですね、なんで焼けたのか今一度分かんないんです
けど、原因不明、
原因不明、
まあ、それぐらいアクティブに取材活動していらっしゃるということですよね。
そうです
ね、
はい、
じゃあそんな取材活動で見つけた今週のアイテムは何でしょう？
はい、今回ですね、ちょっとリリースは古いんですけれども、はい、3月末にリリースされたんですが、まあ、私の好きな鉄道のお話をしたいと思いますけれども、
それは伺わないといけないですね、
はいはい、いきなり鉄ですね、
はいはいはい、SL 山口号っていうですね、日本では一番、はい、まあ、元祖の SL ですね、復活した SL なんですけれども、
島根県と山口県の間を結んでいる
観光 SL ですね、はい、ですね、
そうですね、はい、それの、まあ、SL はもちろんそのままなんですけれども、
はい、
客車の方を2017年の9月に新型の客車に置き換えるというのが発表になりました、
はい、
これがいわゆる戦前の客車を、うん、まあ、モデルにして、まあ、復刻というかですね、
なるほど、
いう形になるということで、
あ、それはなんかこうレトロな感じがして楽しそうですね、
はいはい、今までも一応レトロ調には改造はしてあったんですけれども、うん、まあ、かなり戦後の車両なんですが老朽化が進んでいて、うん、じゃあどうするってなった時に、まあ、一つの回答としてその戦前の客車を最新の技術で作るっていうですね、まあ、そういう決断をしたというのが非常に私は印象に残ったというかですね、やはり古い車両を使うのはとてもいいことだと思うんですが、バリアフリーとかですね、
まあ、
そこら辺対応できないんですね、
はいはい、
なので見た目は古くて、中もまあ基本的には古い感じにはなるんですけれども、ちゃんと冷房がついて、かつバリアフリー、それからベビーカーの置き場ですね、それからあと温水洗浄のトイレ、
そんなものまで
つくと
豪華列車ですね。
そうですね、古い雰囲気は楽しいんだけれども、やっぱりね、そのトイレが汚いとかいうのはやっぱりなかなか、
ね、
今の現代に合わないので、そこら辺を まあ、うまく考えたなと思いました。
やっぱりそのこの日経トレンディでもたびたびご紹介していますけれども、観光列車っていうのが結構この数年でぐっと進化してきた印象がありますね。
そうですね、こういろいろ新しい技術もそうだし、あとそのアイデアですね、が盛り込まれて、でさらにグルメ列車みたいなのも出てきたりとか ね、本当に各地でいろんな取り組みがなされてますよね。
そのいわゆる生活の足としての鉄道としてではなく、旅の楽しみだとか、移動することそのものを、エンターテインメントとして楽しむみたいな風潮っていうのが、最近の、なんていうんですか、鉄道業界のトレンドみたいになってるんですかね。
関東の近辺でもこれからもいろいろ、今度伊東線に新しい観光列車が出たりとかするみたいなので、今後またこうさらに近場でも増えていくんじゃないでしょうかね。
楽しみですね。SL って言いますと首都圏関東圏の方だと、大井川鉄道とかが
あとは秩父、
そうですね、秩父もそうですね、
秩父が一番近いと思います。
とは言いながら西日本、確か島根県の津和野から山口県の萩までの運行でしたっけ、
新山口ですね。
新山口まで運行ですね、
新幹線と乗り継げるところですね。
出てくるって本当にすごいですね。
すごく沿線がですね、のどかな感じで、非常に美しい景色が楽しめるところですので、その夏休みのご家族の旅だとか、そういったものにですね、ぜひご検討いただければという感じですよね。
逆に言いますと、あと今の車両に乗れるのはあと2年しかないので、これ登場するのは2017年ですので、乗り納めという意味でも行くといいかもしれないですね。
そっか、そうですよね。
2つの楽しみ方があるわけですね。
わかりました。それではヨッシーズスコアに参りましょう。この2017年9月にリニューアルされる SL 山口号のホニャララ度を10点満点でお願いします。
普通ですいませんが快適度10点で、
実にストレート。
そのまんまですね。
ヨッシーさんの持ち味の一つでもありますよね。そうですね、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒に行っても、ご苦労なさることがなく、みんなで楽しめるっていう意味ではね。
そういう意味で本当バリアフリーってすごい重要ですもんね。
ぜひ期待したいと思います、ということでヨッシーズチェック、次回もですねヨッシーさんにいろいろお話を伺いたいと思います、今回ご紹介したのは SL 山口号でした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、いろんなヒットを切ったわけですが、レモンジーナって箱にお飲みになりました。
レモンジーナも飲みましたし、あと気になったのが実は私ヨーグリーナの方がすごい気になっていて、ヨーグリーナも飲みました。
僕は商品の存在を知ったのがSNS 上、しかももう買えないって騒ぎになってからだったので、未だに飲んでないんですよ。
両方とも、サントリーのねある方が今透明っていうのはヒットのキーワードですよっておっしゃってた方がいらっしゃって、それでヨグリーナこれもその一つかと思ってすごく最初の頃に買ったんですけどね、でもその後にああいう騒ぎになってしまって、さっきもねちょっと申し上げましたけど、すごい今年風というか最近のねこう SNS 拡散の時代の商品かなと思いますね。
ちなみにレモンジーナを飲んだ時に土の味はしましたか。
いや私はねそんな感じなかったんですけど、そう SNS に書かれててカブトムシ土みたいな感じでしたね。
一言言わせていただけるならば、カブトムシの味がするって書いた人はですね、カブトムシを食ったことあるのかと。
その通りですよね、
それを言いたいなと思います、
そういうなんて言うんだろう、っていうのがわって広がっちゃったんですね。
なんか雑談みたいになっちゃいましたが、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。